メッセージはモーセ一家の大黒柱の働きと題しまして、旧約聖書出エジプト記17章8節から16節です。まずはじめに11節12節のみをお読みいたします。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。アーメン。今日も弱い私たちに語ってくださる御言葉を通し、揺るがない土台の上に立つことができるように、祈り手として整えられるように、豊かな恵みを、豊かな命をいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の名前を褒めたたえます。今日は父の日です。父の日、いつからこの父の日が始まったか、言われていますのが1909年で、ソノラ・スマート・ドットっていう女性がですね、その教会の牧師先生に、母の日があるから父の日も、ね、祝わせてください、そういうふうにお願いしたのが発端だと言われております。じゃあなんでソノラさんは父の日を作ってほしいか。もうその時はソノラさんの父親は死んでおりました。南北戦争でですね、戦争があって、でそれでそのお父さん駆り出されてしまった。でお母さんが残って、でそれで、ね、子供6人、ね、園田さんを含めて6人子供がいたんですけども、でも、そのお母さん、ね、父親が復員したら間もなく過労で死んでしまいました。当時は、ね、もう、あまり家具とかがオートマチック化されていませんでしたので、女性一人で6人も子供を育てる、本当に大変でした。でそこで、園田さんのお父さんが復員した後、ずっと育てたんですけども、子供6人全員成人めでたくしました。ところがめでたく成人したと同時にお父様も死んでしまいました。でそれで園田さん、母の日のみならず本当にお父さんを敬うことを教会で教えてほしいということで、それが1906年、発端で始まったのが、最初と言われております。今日は父の日、お父さんを敬う日ですので、この父の日に関するメッセージをしたいと思います。では最初に一言お祈りをいたします。ハレルヤ。愛する様、今あなたの御言葉を語らせてください。あなたの御言葉の命、御言葉そのものを私たちが豊かに受け継ぎ、そして命の君であられるイエス様、人を命へと、健やかさへと、喜びへと、安息へと増し加えさせてくださるイエス様の御旨に従って、今日もあなたがお語りください。この語るしもべ、またこれに聞く一人一人、また預かる一人一人、働く一人一人を豊かに祝福してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン、
アメン。今日見ていきますその聖書の箇所は、ね、モーセの、ところです、ね、モーセ非常に有名な人です。あまり父親としてのイメージはないかもしれません、ね、モーセには、まあ、確かに、ね、父親でしたけれども、モーセのその活躍はもっと、ね、イスラエル民族全体をエジプトから、ね、救い出して、アラノ40年、ね、その向こう側にカインさんが約束された祝福の土地へと導き入れるという、その大意義を、ね、たった一人でしたということで、もう、ね、映画にもなっておりますし、またとても有名な物語ですけれども、 父、ヘブライ語ではアブと言います、ね。辞書で最初の最初に出てくるんですね。 A と B での文字だけですから、あの英語的にはアブ。このアブという言葉は確かに父、ね、肉親の父というそういう意味はあるんですけれども、他にも、ね、民の指導者だとか、あるいは、ね、物事のその、ソース、ジャズの父は誰々とか、ね、そういうふうに言いますね、そういう意味もあります。あと民の指導者として、ですからイスラエルの人々にとっては、自分の父親だけでなくイスラエルの指導者も、父アブと呼んでるんですね。モーセはもう、ね、本当にものすごい指導者でした、父としてもその性質はすごかったものです。でこのモーセについて、これから見ていきたいんですけども、モーセも、ね、偉大な指導者として私たちは知ってるんですけども、でも初めから偉大な性質の持ち主ではなかったんですね。モーセも最初は、ね、一男子でした、ね、普通の人間でした。モーセは、ね、エジプトの王子として育てられました。本当はヘブル人で、ね、ナイル川に捨てられてしまっていた、ね、なんでナイル川に捨てられていたか、これ国の法律だったからです。イスラエル人は男子が生まれたらナイル川に捨てようという、そういう厳しい法律がエジプトに当時あったんです。なんでそんな厳しい法律か、ね、エジプトの中にイスラエルは起立しておりました。それから遡ること400年もほど前、ね、ヨセフという偉大な指導者がこのエジプトの国を救い、また、ね、エジプトの国を栄えさせ、世界一の国に立て上げた。でそれで、ね、その当時はイスラエルの民族はたった70名だったんですが、それが400年の間にどんどん増えていって、ね、男子だけでも600万人以上、60万人以上になりました。でそうしてもう脅威と感じたエジプトが、もうイスラエル民族を奴隷でこき使って、もうヘトヘトに疲れさせて、何も考えなくさせて、ね、結婚するのも、また子育てするのも、もう絶望的な、もうそんな気も起きないような風にさせたんです。普通、ね、奴隷のようにこき使われてヘトヘトに疲れるまで、もう国のために尽くされる、会社のために尽くされる、もう子供を産む気にもなれない、結婚する気にもなれない、そういう風にして減らそうと企んだんですが、あいにくイスラエル民族どんどん逆に増えていくんですね。でそうしてもうどんどん脅威に感じたエジプトの王パロ、ね、ファラオとも言うんですけども、パロはその脅威に感じて、イスラエルに男子が生まれたらナイル川に捨ててしまえ、ね、そういう厳しい法律を制定したんです。そこでモーセが生まれたんですけれども、両親はこの子供、ね、なんとか命をつなぎ止めよう、なんとかこの、ね、せっかく世に生まれた命を流れさせようと頑張るんですけども、でももう3ヶ月目、ね、赤ちゃんの声も大きくなる、隠し通せなくなって、ついに赤ちゃんであるモーセをナイル川の、ね、足の船を作ってそこに浮かべて、そして手放さざるを得なかったけれども、そこを拾われたんですね、エジプトの、ね、パロのその娘に。でそうしてパロの娘はその子を拾って、とても可愛いのを見て、ね、この子を自分の子として育てよう、ね、そうして育っていったのがモーセでした。
多くの人がその法律というものにこんまげしてですね、こんまげしたということは自分の身に及ぶその危険、それをもういいとということで、子供と自分というこの計りに乗せた時に、多くの親たちは子供を法律に曲げてナイル川に投げるということを選んでいたんですね。神は命の君です。命をないがしろにする人の中から主は英雄、この民の指導者になるような人を絶対に選びません。厳しいこの法律の下で男の子が生まれたらナイル川に投げなければならない、そういう状況の中において、この命を救うために最善を尽くした親、これがモーセの親なんですね。で自分の手に負えなくなった時に、まだ手に負えないなりにまだ最善を尽くしたね、小さい船を作って、そしてそこに自分の子供を 浮かべて、あと自分の手から離すときは神の手に委ねたんです。そして神の手に委ねられたモーセは、神様のこの全能なる力によって水の流れがそのエジプトの王女のところにちゃんと行くようになって、そしてそれを拾うわけなんですね。醜い声をしてたりね、可愛くないね顔をしてたりしてたら、もしかしたら救われなかったかもしれない。でもね、モーセが引き上げられて、そのね、その王女様の目に留まった時に、とっても愛らしい子、そしてヘブル人の子供というのが分かった上で、この顔を見た以上殺すわけにはいかないということで、モーセのことはそこで救われる羽目になりますね。これは何を意味するかって言ったら、私たち自身も本当に主にあって、もう自分が日もさちもいかない時、その時にイエス様に会って、自分というものをね、イエス様のこの命の流れ、この流れにね浮かべて、それで委ねてみるということが必要なんですね。ただ単に委ねるということではなくて、ね、私があなたに私を浮かべて委ねた時、あなたはあらゆる全知全能なる力を持って、そして私をあなたの良しとされた救いの地へと、救う人のところへと導いてくださることを信じます。この信仰が必要だと思います。多くの親が自分の子供が生まれた時、その子供をナイルの川に浮かべて、そして魚の餌にしてしまいました。でもモーセの親は命を尊び最善を尽くし、そして主に委ねて、そしてモーセ自身の命を救うことに最善を尽くしたことにより、あの偉大なモーセがそのエジプトにおいて大きく成長していくわけなんですね。
で、そしてモーセは王子としての特別教育を受けて、でそれで40歳になった時、自分がヘブル人であるということ、そしてこのエジプトにおいてヘブル人が虐げられている様を見て、自分の力で何とかしようとするんですね。王子として教育を受けた。もう自分はきっと指導者としてのその才能が与えられている。また、ね、その勢い良い言葉とか、あるいはそういう性格とか、ね、それを駆使してイスラエルを救おうと思ったんでしょう。けれども見事頓挫してしまうんです。ユダヤ人たちが、ね、お前は、ね、俺たちの指導者になるつもりか、ね、気に食わないということ でそしてエジプトの側からも、ね、もう反逆した、人を殺したということ でそれで命からが逃げることになるんですが、モーセ、ね、アラノを越えて、でそれでミディアンという地において、そこで羊飼いをすることになって、そしてさらにまた40年が過ぎていく。80歳になりました、モーセ、ね、80歳になってもただの羊飼い、ね、もう彼もうとことまで社会においてひどい目にあって、傷を受けてもう口下手になってしまった。口下手な一羊飼い、それも羊を追いかけて、ね、羊さんにまで、ね、つけ放題させられるような、ま、80歳のおじいさんです。そのモーセ、ね、ちょっと映画の主人公にはなれようがないですね。でも本当に映画の主人公になってんですね、モーセは。80歳の口下手なおじいさんがなんでそこまで偉大な英雄になれたのか、これ神様に従っていたからです。
皆さんがここでね、本当に覚えてほしいことがあります。モーセのお母さん、お父さんは命を愛してモーセを生かしましたね。そしたらその命の君であるイエス様は、そのモーセの命を願った以上のところに運んで、そしてモーセをエジプトの王子として育ててくださったわけなんですね。でもこのようなモーセが、命を大切にする親から生かされたモーセがね、何を知ったかって言ったら、命をないがしろにするようなことをしたんですね。人を助けるという言い訳のもとに。だからどんなに私たちが正しいことをするとしても、誰かを助けるためにということであっても、命をないがしろにする、軽んじたその方法で 何かをした時というのは必ず滅びに至ってしまう。彼は意気盛んで本当に苦しい思いをしているそのヘブル人のである自分の同胞を救うために一人の男を殺します。でも殺したことによって彼自身は本当に罠にかかり、そして日も幸もいかないようになり、一躍その王子様からね、ヘブル人のためにあの偉大なエジプトの人を殺した殺人者になって命からがらアラノに逃げていきますね。そのモーセがアラノにおいて40年を過ごしますけれど、この40年間主はこのモーセを何をしたかって言ったら、モーセ自身がこの意気盛んで怒りに早いこの性質、それをもう全部主ご自身の御手が入り、そして殺していくんですね。なぜかというと彼自身は怒ることを40年間できないわけなんですよ。羊を相手に怒ることはできないんですね。怒ってもね、羊はね聞きはしません。だから羊を相手に怒る人は羊飼いにはなれないわけなんですね。モーセは言うこと聞かないね、その羊を相手にして、そして怒りやすかった自分の性質を40年間磨いて磨いて、そぎ取ってそぎ取って、それで自分も知らないうちにイエス様に会って、この新しいモーセとして生まれ変わっていくんですけれど、モーセ自身はどう思ったかって言ったら、自分はもう終わりだ、一子一人もいないところで羊聞きもしない、言うこと聞かない身勝手なこの羊のために毎日牧場を見つけて連れて行き、そして水のほとりに連れて行き、そして彼らを休ませ、自分はその番をしなければならない、そういう来る日も来る日もそういうことをしていながら、何をしたかって言ったら、あらゆる物事人に対してモーセ自身は失望して何にも動じない人になってしまいました。私たち自身本当にイエス様に会ってこういうね道を通される時があると思います。来る日も来る日も嫌なことばっかりをねさせられて、来る日も来る日もねちっとも良くなりそうな気がしない人を相手に、仕事を相手に、何々かを相手にしなければならない、そういう日々をずっと過ごしていて、そこから脱出することができない、そこしか行き場がないということになっちゃうとどうなるかって言ったら、その状況にうまく合わせてこれ以上の被害は葬らないように、ただただ平らに平らに生きようというこの性質がそこで現れてくるんですね。モーセのこのような性質ね、このような性質が本当に主にあって作り上げられた時に、主はモーセをまだ再びお呼びになります。そしてこのモーセはかのエジプトにいる自分の同胞たち、自分が人を殺してそして追いやられた地、そして怖い人たちが口を上げて待っているその地に、神様に仰せられて恐る恐る入って行き、そしてかの有名な地エジプト、ね、栄光の脱出、それを成し遂げたんですね。栄光の脱出、これみんなが知っています。でもね、私イエス様信じる前にこれね、作り話だと思った。でもイエス様を信じてから世界歴史、ね、その中綿密に調べて、そして分かったのが、あ、これが本当にあったね、中近東において本当にあった歴史の数々がこの聖書に書いてあるということが分かって、本当にこの旧約聖書が楽しく面白くなりました。
モーセがね、初め、まあ、40歳の時はもう息もたけだけしかったんですけど、もう80歳になってしまった、ね、もうかつて世の中で戦いに敗れて、社会に敗れて、でそれで意気消沈したまま年を取って、もう80歳になってしまった、もうこれから何の活躍も望み得ないようになってから、神様が呼び出されるんですね。神様に呼び出されるならば、 いかに、ね、もう本当に無意味な無前な80年過ごしたとしても偉大な指導者へと作り変えられていくんですね。本当に素晴らしいことです。モーセはこの神さんから呼び出された時、もう初め嫌だ嫌だ、誰か別の人を行かせてください、ね、私はもう口ぶてだで何もできません言うんですけども、でも神様にもういやあなたが私が選んだんだから行きなさい。でそれでモーセ行くんです。いやいやながら渋々ですけれども、神様の言葉にいやいやながらでも渋々でもちょっとねその通り動いたら信じられないような、本当に神様が言った通りのことが次々と起こっていくんですね。
皆さんこれねすごい面白いんだよ。何が面白いかって言ったら、皆さんがいやいやながらでも恐る恐るながらでも青信号渡ったら安全なのね。血気盛んでねとんとこいつて皆さんが赤信号渡ってごらん、事故るでしょね。車が私を許さないんですよ。どういうことかって言ったら、正しいことに使える、正しい方に使える、正しいことをするということは恐る恐るでもね、いやいやでもね、必ずそこには保証があるんです。私が青信号を渡った時に車が来たとしたら誰が悪い、来た車が悪いですよ。でしょ。だから正しいことをするということには責めを負うことがない、必ずそこにはね保証がついているということなんですね。だからモーセね、エジプトから人を殺めて命からがら逃げて、そしてなんであんなことしちゃったんだろうって40年間後悔しっぱなしね、そういうことをしていて、そして結局彼はもう何にも望みが望めない。目を大きくしてください何にも望みが望めない、その80歳になったね。その80歳になった時に彼は何に対して失望したんですか。自分に対してですよ。モーセが自分のために失望できるようになるまでどのぐらいかかったかしたらね、40年かかったの。40年ね、40年モーセが自分には力がない、私は何もできない、与えられていることをただ単にやっていくしかないと思うまで40年かかったんですよ。時間との勝負ですね。皆さんも私もこのような勝負どころをたくさん今までね会ってきてると思います、ね、私のこの悪い癖どうしたらなくなるんだろうか、ね、モーセ自身も自分の持っていた意気盛んなところ、人の命をね正義のね元ならばやってもいいというね考えてしまい、そして人の命を殺めてしまった。でそういうことが全部洗いざらいダメだよって、もうダメだよ、もうダメだよと思うようになって、自分の人生に諦めて自分に諦めるまでモーセがかかったのは40年です。もしかしたらモーセが4年でそれ卒業できたかもしれない、ね、もしかしたら40日で卒業する人もいるかもしれない。神が定めたのが40年ではなくて、私の良くない性質が変わるまで、こうチェンジするまで、チェンジできるまでかかった日数が40年なんですよ。自分の自我というものが下ろしきれない、諦めつかないということでかかったのがこの40年なんですね。モーセはこの40年を通して学んだのが何かって言ったら、神の仰せられた通りに生きることが自分が自分に責任を持たずに生きる唯一の道だ ということが分かったんですね。なんで分かったの？羊を飼ってみて分かったんですよ。羊は羊飼いに任せきりなんですよ。羊が自分の牧場を探してね、私はあそこのレストランに行ってあの牧場で食べるということしないんですね。必ず羊飼いが連れて行くんですね。あそこの水がうまいからね、あそこの水飲みに行くって絶対しないんです。羊飼いが見つけてそして連れて行って飲むんですよ。それでモーセ40年間やりながら一番楽じゃないこいつ、そういうことを多分ね自然と身につけた、納得できた、心でもうそうなんだね、こいつらが一番楽だなと思ったんですよね。こいつらが一番楽だなと思った時に神様が彼の羊飼いとして役割が担われるわけなんですね。
モーセは自分の正義、これが正義だと思ったことのゆえに、ね、人を殺す人だったんですけども、でも結局40年間彼は命を見守る、ね、本当に目が悪い羊です、愚かな羊です、すぐに迷子になる、すぐに、ね、自分のなんか気に入ったものがあればそっちの方に飛んでいってしまう、ね、でもそういう羊を、ね、命を愚かであってもその命を大切にする、大切に養う、それが、ね、本当に神さんから祝福される、そういうたしなみなんですね。力強く人を圧倒していく指導者ではなく、主が求めておられるのは本当に命を大切に養って育んであげる、ね、病気であれば病気を癒す、ね、ちょっと具合悪そうだったら声をかけてどうしたの、ね、そういうふうに声をかける、そういう性質を主は喜ばれるんです。でモーゼ初め嫌がりました。神様から呼び出された時、私があのエジプトに行って、ね、あのパロと私が折衝するんですか、とんでもない、ね、私は口べたです、誰か他の人を使わせてください、もう何度も何度も神様が、ね、あなただあなただ言っても何度も断る、もうついに神様の側もしびれを切らして、ね、じゃああなたは喋らなくていい、ね、あなたのお兄さんアロンが、ね、あなたは彼に喋るから行きなさい、それでやっと行くんですけれども、でもモーセも行っても最初初めてパロの前に立った時本当に、ね、うまく言えなかったんですね、神様からこういうふうに言いなさい、でこう なったらこの印を奇跡を起こしてあげなさいって言うんですけども、でもそれもできずじまいであったりとか、最初はそうだったんですけども、でもちょっとずつちょっとずつですね、神様の言葉、ね、聖書、この聖書は神様の言葉です、聖書の言葉を守り行っていけば今までと違ったことが起きるんですね。今まで見ても経験してもいなかったような不思議なことがその通りになるんです。神様の言われた通りに、でそれでモーセも徐々に、あ、神様から言われたことをそのまんま伝えればいいんだな、ね、そういうふうにどんどん体得していくんですね。でそのうちモーセも初め人々からはもう、あ、ダメだ、あんなモーセがパロのところに行ったその直後にもうパロのその何ノルマがきつくなってもっと眠れない、もっと働かなきゃいけない、そうなったじゃないかって初めモーセはバカにされてたんですけども、徐々にモーセが一目置かれるようになって、もう、ね、自分の身内からもまたイスラエル民族からもそして、ね、敵であるパロからもそのパロの側近たちからも尊敬されて恐れられるようになっていったんです。カヤさんの御言葉に従って行くならば、ね、一回の80歳超えたただの羊飼いであっても偉大な指導者へと一つ一つ階段を登っていくんですね。もう自分は何歳になってしまった、もう自分は遅いんだ、ね、そんなことを思う必要ないんです。神様の御言葉に従って歩む決心をしたその日から徐々に変えられていくんです。モーセがそうでした。でモーセ、ね、神様の言葉通りにして いけば本当に神様がその通りする、ね、ナイル川を杖で打てばナイルが血に変わると言ったらそう なった、ね、また、ブヨが、ね、地面の土を上にバーって撒けばブヨがたくさん起きて、ね、そのエジプトを打つ、ね、イナゴが起きるとか、ね、その通りになっていた。でそうしていよいよ最後にですね、もし 主のその言葉言うことを聞き入れないならば、あなたの家の初子、最初に生まれた子、ね、長男が死んでしまう、ね、その災いを予告するんですけども、でも結局エジプトのパロはもう本当こと心固くなにして、もうこれ10個目の災い、もうね10回も災いが起きればもういい加減悔い改めて神様に降参するんですけども、でも自分は絶対に嫌だ、でそれで結局その通りになってしまう。こうしてイスラエルの民が430年もの間エジプトでずっと受けてきた苦しみ悲しみ、ね、その富をぶんどられて、また子供もそういうふうに奪われて、そんな好き放題されていたエジプト、イスラエルに対してエジプトに対して主が裁きを下されたんです。このようにして、ね、エジプトを出ることになりました、ね、そしてエジプトを出たんですけども、イスラエルを半ば追い出すような形で出したエジプトでしたけれども、でも追いかけてくるんですね。このままじゃ納得いかない、本当にエジプトをそれまでイスラエルの人々のが奴隷になってくれていたおかげでそれまで楽していたんですけど、もうちょっとイスラエル嫌だ、こんな縁起の悪い民族は出ていけ、いざ追い出してみた、そしたらおい酒持ってこい、そういうふうに言っても持ってくるものがもういない、今まで楽をしてきたけれども自分の手で働かなきゃいけない、でそれで追いかけるんですね、このイスラエルの人々を。あくまで自分の手で働いて、ね、本当にこの世の中もそうです、自分の手で働いて苦労して子供を支え、ね、お母さんを支え、そういうふうにしているお父さんたちいっぱいいるんですけども、でもそれをそこから絞り取って、本当に絞り取った末に投げ捨てるような、そんなエジプトの世の中、そんなエジプトがいざ自分が楽できなくなったとなったら、今度追いかけてきて、ね、もう戦車とか騎兵とか歩兵とかもういろんな部隊を使わせてエジプトを追いかけていくんです。イスラエルの民はその時紅海という海の、ね、その間際におりました。でそれであちらが海で、こちら側からエジプトの軍隊が差し迫ってくる、もう本当にピンチな状況です。人々はモーセに、ね、叫びます、つぶやきます、ね、私がこんなところに来なければよかった、モーセあなたが指導者にならなければよかった、ね、本当に指導者、また一家の長たる者は家族を、ね、導く上でこういう大変な目に遭うんですけども、でもモーセが主に祈ったところ、主は海に向かってあなたの杖を差し伸ばしなさい言うんです。モーセはその言葉に従ったところ、海が、ね、なんと二つに分かれて真ん中に乾いた陸地の部分が現れた、そこをイスラエルの民を通らせなさい、ね、通っていくんですね、イスラエルの人々、その乾いたところを。そうしてイスラエルの人々は無事に渡り終えて、で今度エジプトの軍隊がそこに追いついた、ね、イスラエルの民、川が乾いたところを、ね、海が乾いたところを渡っている、自分たちもできると思って、ね、その乾いたところを走り出すんですけども、でも主はそのエジプトに対しては海を閉じて、ね、エジプトの人たちを海の中に投げ込みました。このようにして、ね、神様は神様を恐れる病う人々、命を大切にする人々と命をもてあそんでないがしろにして命からぶんどって踏んだくってそのようにする人々と明確に分けたんです。神様は命の気になる方です。本当にこの素晴らしいこと、驚くべきようなことが、出来事が起こった、ね、モーセが杖を差し伸べたら後悔が割れた、手を差し伸べたら今度は割れてるのが元に戻ってエジプトが飲み込まれた、この素晴らしいことによってきっと人々は、おお、モーセさんすごい、あなたこそ本当に指導者として立ってください、そういうふうに口々に言ったことでしょう。けれどもですね、それから3日後、人々はモーセに文句を早速言い出すんですね。このそれはどういうことか、この出エジプト記の15章の、ね、22節からのところにマラというところに来るんですけども、マラという場所、そこには水がありました。ところがそこの水は苦くて飲めませんでした。 で人々は、ね、こんな苦い水飲めませんって一体私たちをこの、ね、荒野といっても岩砂漠地帯です。で皆さん昨日すごい暑かったですね。外を直射日光の下歩いたらもうどっと汗が出ましたね。もうそんなところを、ね、日本はまだ湿気があるからいいんですけどあちらはカラカラです。岩砂漠です。そこを、ね、歩いていってもう水もない、これどうしてくれるんだ、でモーセさんあなたミスリードした、ね、そういうふうに人々が叫んだところ、モーセもまた主に叫びました。本当に、ね、リーダーたるもの、また、ね、父たるものは本当にこういうことがよくあります、ね、お父さんがもう本当に普段働いてようやく休日、ね、家族を喜ばせるためにもう三段整えて、ね、車のナビゲーションをピッて入力して、ね、子供たちを妻をその本当に美しいところに美しいリゾート地に連れていく、ね、さあどうだ、ね、そういうふうに、お父さんが頑張るんですけども、でもアイスクリームを持ってくるのを忘れたっていうこの一言だけで、ね、妻も子供も、ね、お父さんの普段の働きとか、ね、あともう本当にこの休日のために働いてくれてとかそれ一切忘れて、なんだお父さんアイスクリームもないのそういうふうに本当にお父さんはなかなか辛いところがあるんですけども、人生の中でですね、皆さんのもう指導者になった時、本当にリードする立場に なる時に、人々を水のところに連れていくつもりが苦いところに連れて行ってしまう、そういうことあります。それはそうです。人は将来が分かりません。完璧ではありません。この道が正しいかどうかなんて分からないんです。モーセもそこに導いてしまいました。人々から家族からもう本当に浴びせられます、悪行雑言。その時モーセは何をしたか。モーセは神様に叫んだんです。父なる神様、まことの父なる神様に向かって祈り叫ぶ時、神様がその祈りに聞いてくださるんです。この15章の、ね、25節のところにモーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。アメン。神様は方法を教えてくださいます。この苦い状態、ね、家族間、ね、夫婦間、友人知人間がこんなに甘苦い、どうしよう。神様に叫んでください。神様は方法を示してくださいます。神様はここでは、ね、一本の木を指し示してそれを水の中に投げ入れなさいでした、ね、私たちの人生の中においても投げ入れられる木があるんです。それは十字架という木です。イエス様は十字架の上で、ね、十字架という木はそれは死刑の道具です、ね、電気椅子とか、ね、それと一緒の死刑の道具です。十字架はイエス様はあのむごい十字架の上で死刑になってくださった。なんでそれ、皆さんの身代わりになるためです。皆さんの罪を負うためです。皆さんに永遠の命を得させるためです。人は神様から離れて罪を飲み食いをして罪三昧をして、そして神様を怒らせて滅んでいくような存在でしたけれども、でもそんな人間を神様は、ね、そのまま滅ぼせということじゃなく、一人号を使わして身代わりに十字架にかけて、そして皆さんを救い出す愛なるお方が父なる神様です。この私たちの人生の苦くなってしまったところにその十字架の木を投げ込むならば甘くなるんです。本当になんで自分だけこういうことが起こるの、なんで、ね、あんな出来事になるんだろう、なんで良かれと思って家族を、ね、妻を夫を導いてきたのにこんなことになってしまうんだろう。十字架を求めるべきです。それならばそこが甘くなって立ち戻りが可能なんです。モーセは80歳になってから、ね、この偉大な指導者へとなっていきました。遅いということは決してないんです。モーセは本当につらかったでしょう、ね、このマラのところに導かれていった時にそこの水が苦かったけれども、主から、ね、そこに木を投げ入れなさい、それで 甘くなった。こういうふうにしてこのマラは甘くなり、そして彼らエリムというところに導かれていきます。そこは12の泉と70本の夏目足の木がある。本当に、ね、肥沃なところに導かれていきました。でもまだ旅はそこで終わりではないんですね。カエンさんが行けと言われた場所、それは乳と蜜の流れる素晴らしいところです。そこにこの60万以上の民を導いていかなくてはならない。でそれで彼らその次に レフィディムというところに行くんですけど、レフィディム、そこに行くとですね、水がないんです。でも再び人々が騒ぎ出すんですね。モーセ、水がないじゃないか、どうしてくれるんだ。本当に父親というものは、またリーダーというものは大変ですけれども、でもここでもモーセが神さんに叫んだところ、神さんは、ね、岩をその杖で打てって言うんです。岩を杖で打て。でモーセはその言葉にその通りにしてみると、岩を打ってみると水が流れ出て、そしてこの60万以上の人々を潤しました。でこのようにして行くんですけども、しかしこのレフィディムというところでもう一つ問題が起こります。ミディアン人という、すいません、アマレク人ですね、アマレク人という人々が来てこのイスラエルを襲うんですね。アマレク、それは非常に強い者たちです。荒野において、ね、人々から強盗して、ね、人のものを武力で奪ってするのを生業としていた、その者たちです。戦い慣れしております。アマレクが来てこの、ね、リフィディムのところでイスラエルを襲うんですね。しかもイスラエルの中の本当に疲れて弱って後ろの方にいてあまり動けない、ね、動きが鈍い人たちを付け狙って奪い取るんです。はっきり言って弱い者いじめがこの、ね、アマレクの性質です。神の民、ね、神様を恐れ敬う人々がこの悪しき者に分取られ放題、分取られ続けるということはないんです。モーセはここにおいて信仰を働かせました。モーセは、ね、この17章の9節でモーセはヨシュアに言った、私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい、明日私は神の杖を手に持って他の頂に立ちます。でヨシュアは戦いに長けたものでした。そしてモーセはこのヨシュアに、あなたは幾人かを選び出して、そして、ね、選抜隊として戦いに出なさい、そしてモーセ自身は、ね、神の杖を手に持って丘の頂、ね、もう人々から見えるところです、その丘の頂に立ちますと。ですからモーセは後方で取りなして祈る、祝福のために祈る、そしてヨシュアは実戦部隊として戦う、ね、このようにして分かるんですけども、11節モーセが手を上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった、ね、実際に戦いが始まったときモーセが手を上げている間は戦いがイスラエルの側に優勢になる、ね、要するにこの戦いの、ね、勝敗はモーセのその手にかかっていたんですね。モーセがこの祈りの手を上げているか、それとも、ね、手ずっとでも上げていれば疲れてやがて下ろされてしまいます、ね、下ろされてしまうと今度は、ね、ヨシュアたちが不利になってアマレクの側が優勢になる。でモーセは、ね、そうなってるわけにはいかないからまた手を上げる、でもまた手を上げ続けられて、ね、おられないから手を下ろしてしまう、ね、このような状況に陥った。そこで助けが起こるんです。12節しかしモーセの手が重くなった、彼らは石を取りそれをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。アメン。戦いの勝敗を切り分けたのはこのモーセの祈りの手でした。このモーセの手、 りなしになること、これ大事です。ですから一家の長である、ね、父親である皆さんは本当に祈る人であってください、ね、この聖書に出てくる父親たち、ね、信仰の偉人と言われる父親たちは皆家族のために祈る人たちでした、ね、一家の祭司のその特権が与えられているんですね、父親には。ですから父親が妻のために、また子供のために、ね、祝福を祈ること、この家はどんどん栄えていくんですね。でも祈りというものも戦いの一つです。疲れるんです、ね、もうずっと祈り続けているということをできないということが、ね、皆さんも経験あるかもしれません。ある一つのこと、もう絶対これは譲れない、もう家族がかかっている、そのために祈るけれども、もう時間がずっと経っていくうちに、果たしてこの祈り聞かれるんだろうか、果たしてもうこのまま自分たちはどうかなってしまうんだろうか、ね、疲れてしまうことがある。でもそれでもその祈りの手をやめないべきです。家族の人がいるならば、ね、妻は夫を助けるべきです。父親を助けるべきです。そして祈りの手がしないないように、ね、元気づけてあげるべきです。もし家族の中で、ね、お父さんがもう戦いに疲れて、ね、世の中の戦いに疲れてしないてしまった、それに対してなんだよだらしないなとか、ね、そんなことを言ったらダメですよ。そしたらお父さんは、ね、敵が外だけでなく家の中にもいることになってしまう、ね、助けてくれる人が一人もいないまま孤立して戦うことになってしまう、そういう家は弱くなっていってしまいます、ね、お父さんが本当に蔑まれているような家は弱いです。むしろ妻が、子供たちがお父さんを尊敬してあげる、そしてお父さん頑張って、ね、お父さんのためにもう疲れたら、ね、風呂を用意してあげたり、食事を用意してあげたり、そういうふうにしてこそ、お父さんはまた家の中で力を得て、慰めを得て、そして再び世の中の戦いに出ていくことができるんですけども、それをしないとするならば、本当にどんどんどんどん廃れていってしまう、そうになっていってしまいます。助ける人が必要です。祈りにおいても、また家庭の中においても、皆さん一人一人が、ね、このモーセが父親であるとするならば、アロンとフルのように、ね、祈りの手をが本当に疲れて下ろされてしまうならば、それをしっかりと再び、ね、立て上げること、これによって戦いが盛り返されるんです。またヨシアも背後でモーセが丘の上でこういうふうに手を上げている様を見たならば、ヨシアも安心して戦うことができましたけれども、ね、バックでモーセが祈ってくれない、手が疲れて下ろされてしまっている、それを見たら本当に不安になってしまったでしょう。同じことです。家庭、家族というものはそれぞれがチームワークです。ある人が実戦部隊として戦う、ある人は後方支援をする、ある人は、ね、家の中を守る、ある人はその家の中で疲れた人を支えて、そうして互いが助け合うことによって、その家庭は勝利へと向かっていくんです。皆さん、この今の時代において本当に父親がの権威が、軽んじられている、これ本当に憂慮するべきことです。昔の日本はまだ、ね、父親の権利が強かったんですけども、でも今弱くなってしまっております。もちろん誠の神様抜きにした、ね、父権の増大、それは暴力的なことにしかなりません。神様を知らないで人を支配しようとしたり、あるいは、ね、一家の長になろうとしたり、自分がその支配者になろうとする、これ、ね、横暴がはびこってしまう元になってしまいます。人が正当に支配できること、それはただ神様と共に歩むことによってです、ね、神様と共に歩み、神様の御言葉を守り行うことによってです。モーセはかつて40代の時、神様抜きで、ね、自分の力、パワー、あるいは自分の何か巧みさ、生まれの良さ、なんかそれによって支配しようとして失敗しました。世の中でもそういう失敗例はたくさんあります。神様抜きで行くならば本当に失敗続きなんです。皆さん、どうか神様を覚えてください、ね、この御言葉に従った歩みをするならば、皆さんも本当に正当に支配して、そこは祝福されていくんです。
皆さんが、モーセのようなそういう偉大な働き、自分の仕事場においても人間関係においても働きがしたいと思うならば、もう最高ですよね。こういった願いがもし芽生えるということであるならば、それだったらまずね、皆さんの中でなくさなければならないこと、人物ことに対して腹を立てない、腹を立てるということがなくなればなくなるほど、皆さんは、ね、真のリーダーシップを取ることができる、ね、相手が党であれ、自分は、ね、善を行うべきなんですよ。分かってくれても、ね、良いことをする、分かってもらえなくても良いことをする、これがいかにできるかということによって、自分が、10人のリーダーになったり、20人のリーダーになったり、200人の、2000人の、2億のリーダーになる。だから腹を立てなければならない言葉、物、人、こと、もう溢れてますよ、ね、で、それに対して腹を立てても解決にはならない。モーセは腹を立てないということを、あの分からず屋で言うこと聞かない身勝手なこの羊ヤンによって練習しましたよ、ね、牧場に連れて行けばもう腹いっぱい食べて病気になってしまう羊なんですよ、ね、もう水飲ませばずっと飲みっぱなし、ね、自分の腹が弾けるのかどうかも分からない、ね、だからあんな腹立つあの動物ないんですよ。だから羊が軽するのはないんだよいろんな動物をね練習させるといろんなことができるんだけど、羊はね練習してもダメなの羊がね持っている機能の中で正常なものっていうのは一個しかないんですね。耳、ヤンと言いますけど、このヤンっていうのはね、目が悪いね、頭が悪いね、口が悪い、手足勝手に行っちゃうね、どこでもやっちゃう、全部弱点だらけなんですよ。一個だけね、羊が優れたってところはあるんだけど、耳なの。なぜかわかる？主人の言うことしっかり聞くために耳がいいと思う？主人、自分を養ってくれる主人のね声を覚えておかないと、自分はおまんまが食べれないからですよ、ね、水辺にも連れてってもらえないからです。自分の養いのために羊はただ一個の機能だけは手放さずにずっと持っていた、それが耳なんですよ。だから聖書にこう書いてあるよね、耳があるものは聖霊が諸教会に語る声を聞け、ね、私たち目が悪い、口が悪い、ね、手足の技悪い、でも私たちと羊のいいところが一個あるんですね。耳がある、ね、で世の中にねこの耳がない、ね、羊たくさんいるまだ私たちはこの耳があるから今ここでこういう言葉を聞いてるでしょ。うん、羊の耳がいいことはね、このたった一つの機能、これを通して神から離れない、その牧者から離れない、その恵みのね、そのもう最高の祝福がこの羊にとって耳でした。腹を立てない人にならなければなりませんね。で腹を立ててね、怒りついてキャッっていうことじゃなくて、立てるんだったらこの腹立てて そう、ね、うん、今日私たちは A と B、アブ、父とも言い、リーダーとも言い、指導者とも言い、力強いという方とも言えるこの言葉に出会いました。このアブという言葉にふさわしくモーセが出来上がるまで40年かかりました。皆さんが今自分が鍵盤に置いて私をアブつってる人が何人いるかな、ちょっと数えてみて、自分の中で数えてみればわかるね。私をアブつって指導者として、父として信頼してね、アブって言ってくれる人って何人いるんだろうって。それね、ちょっと残酷かもしれないけど考えた方がいいね。それでもし皆さんのね思ったところに、あ、一人二人三人四人ぐらいはいると思ったら、皆さんはもう祝福された幸いな人です。水野さん、水野さんの右左にね、アロンとフールのような人がいて、水野さんが祈れない時にね、この手を支えてくれなければならないんですね。で、今のところ奥様が一生懸命ってやってるじゃないの、うん、で、その奥様の子クッタッて手伝ってくれてるのをね、しっかりと受け取ってね、おどことしてこの祈る手、これを下ろさないようにね、ちゃんとしなきゃいけないでしょ。アーメンですか。皆さん本当に自分の右左に自分のために祈る人、支えになる人、自分の腰が疲れた時にね、石を持ってきて積んで、自分のこの高さにちょうどいいように積んでね、カスタムメイドのこのね椅子を作ってくれる、そういうね信仰の友、助けで必要でしょ。絶対欲しいと思います。今日私たちはモーセを通してこの信仰者の父、そして民族の父、ね、イスラエルの父、そして栄光の脱出をさせてくれたその父としてのアブ、このモーセを見ました。必ず私たちにも必要なその性質です。覚えてください。腹を立てない、腹を立てないことが真のリーダーシップになる、ね、コツであるということをしっかり覚えて、物人ことに対して腹を立てずに何をする。人は悪くても私は青信号を渡る。みんなが赤信号の言葉を言ったり赤信号的な行いをしたりしていても、私は青信号の言葉で青信号の行いをして、そしてね、真のリーダーシップになるべきだということをしっかり覚えてほしいと思います。
モーセはこのアロンとフルに支えられて、祈りが支えられて、そして勝利しました。で、主はですね、神様はこのことを記録として書き記しなさい、そしてあなたの後継者であるヨシアにこれを読み聞かせなさいと主は指示されました。このこと、要するに祈りによって、また本当に主を恐れ敬うことによって、怒らないことによって勝利した、このことが大事ですよ。このことをこのモーセの次の世代のヨシアの世代に語り継ぎましたところ、ヨシアはそれをしっかりと受け継ぎました。ヨシアは戦いのところにおいて、ね、祈る人になりました。ヨシアが、ね、愛という町を、ね、イスラエルの人々が攻略していた時に、ヨシアは、ね、槍ですね、槍をこういうふうに差し向けていたんですね。すると槍を差し向けている間、その愛の町の攻略が本当に、ね、うまくいった。またその後、ね、ギブオンというところにおいて、ヨシアがですね、もう本当に 敵に対して勝利を重ねているというところで日が暮れようとしてるって、ね、昔電気がない時代ですから日が暮れたら戦えない、でそれでもうこのままだと敵に逃げられてしまうということで、ヨシュアなんと祈ったんです ね、太陽よ、あのギボンの谷から降りるな、月よ、あのアヤロの谷にとどまれ、したら止まったんです。地球の自転が止まったんですね。太陽が止まるということは地球が止まるということです。これが、ね、続いたんです。これですね、NASA に記録されてるんですね。地球のその、ね、人工衛星を飛ばすとき、その地球の周りを回らせるためには、ね、地球の公転速度とか自転速度とか、あと過去現在未来のその座標位置を細かく計算しなきゃいけないんですけど、でも過去を計算するとどうしても、ね、何千年前の何月何日以降が計算が合わない。これどういうことだ、ね、聖書を調べたら聖書に地球が半日止まったとか、あるいはヒゼキヤの時代に時計が40分です。あの逆戻りになった。3時40分だったのが3時になった。そういう記述が聖書にある。で、それを NASA がですね、計算当てはめたらぴったり人工衛星が合うようになって飛ぶようになったんです。
これがね、計算できたあのアメリカが行って、これが計算できなかったソ連は行けなかったんですよ。嘘みたいでしょ。私たちみたいにサザンガ9くらいしかわからない人にはもう全然わからない世界だけど、なんでそんな計算が必要なのかちょっとわからないけど、このね、あの月にこう飛ばすためにはその計算が必要だった。でもその計算がどうしても合わないということで、もう両方ともこうとどまっていたんだけど、その時にクリスチャンの科学者の一人がこの聖書の中からこの時間を見つけ出して、それを当てはめていたらぴったし計算があって、それでこう初めて飛んだということは、これ NASA にはもう記録として残っているんですね。素晴らしいイエス様だと思います。デタラメが一つも書いてなくて、そして私たちの頭で理解できないことなんだけど、でも後の科学が必ずそれを証明してくれるということはね、すごいなと思いました。これが私たちが信じているイエス様です。
アメン、ね、理解しようとしなくてもいいんです。とにかく一つはっきりしていることは、皆さんが、ね、皆さんを作られ天と地を作られた神様に祈るならば神様聞いてくださるということ、その神様は愛の神様であり、皆さんを救いたい神様、罪の中から、死から、滅びから、呪いから、もう本当にね、このかつてのエジプトの中で苦心惨憺していたイスラエルのように、本当にただ働きの中でこき使われて、ね、子供が生まれたら、ね、死に渡さなければいけない、そんな辛いことを主は望んでおられない。神様が皆さんを救いたい、救われるためにはイエス様を信じて主とすること、救い主として今まで自分で自分の人生ハンドルさばきを持ってきた、そのハンドルをイエス様に明け渡して、これからイエス様に、ね、運転していただいて歩むことするならば、本当にこのモーセのような毎日が、ね、本当に驚きの連続、自分にはこんなこと到底できなかったのになんで神様がしてくださるんです。どうかこのような素晴らしい人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それではこれから皆さん一人一人が今いただいたことをもとに神様に祈る時を持ちましょう。神様は生きておられます。イエス様と呼んでみましょう。イエス様に呼んでみて、そして本当に今抱えている問題、また救われてほしいあの人この人、良くなってほしいこの人のために祈って、そしてそれぞれが祝福を得る時間を今いただきたいと思います。
ハレルヤ、イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たち一人一人が主よ、あなたの御前においてこの大いなるこの聖書の物語に本当に預かることができましたことを感謝いたします。主よ、私たちこの小さな頭では理解できないものです。でも主よ、あなたが私たち一人一人にそれぞれに必要な分だけ理解させてくださり、そして私たちが命に対してあなたの御前において生きるために、私たちの歩み方に対してどのようにしていいかを 今日またちょこっと考えることができますように、そしてそれに対して興味を持ち、また私たち自身を上げ渡して、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストに全来信服、本当に信頼して歩むことができますように、私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、あらゆる世界の歴史の中にあなた自身はありありと現れていて、そしてその歴史の中であなた自身を明かしてくださったお方です。今の時代においてもあなたはあなた自身をあらゆるあなたの方法で表してくださり、そして私たち一人一人がその命のあなたの方法によって、まだイエス・キリストにある一人の命として芽生えることができますように、主よ、あなたが祝福してくださっていることを感謝いたします。今日聞いたこの聖書の御言葉、一つ一つをしっかりと自分のものとしていくことができますように助けてください。そして主イエス・キリストの御名と血、血と命と栄光に満たされたもの、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに満たされたもの、そして聖霊によって豊かに助けを得た一人一人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの言葉が、ここに出てくる信仰の先人たちのその信仰が、私たちの言葉、私たちの信仰となられますように祝福してください。ハレルヤ、主よ、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。
幸せなイスラエルよ、誰があなたの票であろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。アメン。私たちもイエス様を信じる信仰によって、このイスラエルへと加わることができることを感謝します。幸せなイスラエル、主よ、幸せな一人一人となりますように、一人一人がイエス様に会って歩み、一歩一歩イエス様の歩みをなして、そして日ごと夜ごと守られた歩みができますように、主よ、今日この父の日において、どうか世の中で頑張って働いて家族のために骨折ってるお父さんたちを祝福してください。彼らの手の技が祝福されますように、知恵を帯びますように、力で満ち溢れますように、その匠の技が与えられますように、そして栄えたものとなって子供たちを、妻を本当に豊かに喜ばせることができますように、どうか助けてください。この日本の一人一人を主を助けてください。世界の一人一人を助けてください。そして本当にあなたを恐れる山を心を持って、このような祝福された人々がさらにさらに増やされていきますように、どうか助けてください。本当に暗闇のような時代の中においても、あなたが光となって光り輝き、あなたを信じ敬う一人一人が世の光として輝き、そして世の中の光として人々を導いていくことができますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美します。
試みに
合わせず
悪より救い出し、国と力と栄えは常しえに主にあり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでにいたします。引き続き主の御前で祈りましょう。